今日は清水剛史レポーターが国領にある手紙社さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水剛史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、国領の方に来ているんですけれども、まゆみさん、今日お天気ちょっと曇り空ではありますけれども、比較的今日は本当春の風で心地よく過ごせるんですね、
はい、
でなんとなく先週から桜の方が綺麗なんですけれども、今ちょっと桜少し見えるところにあるんですけども、ちょっと風の影響で少しね散り始めているというような、そういった外となっております、
はい、
で今日はですね、多分ですけれども、入学式とか入園式の方結構多いみたいで、調布市ちょっと歩いてますと、あ、入園式が終わった後なんだなっていうのは、お子さんとか親御さんがランドセル持ちながら歩いてらっしゃるとか、そういったような風景がですね見て取れます。
そうですか。じゃあ桜バックに写真撮れたでしょうね。
本当にいいですよね、今年はちょっと遅れてるのが、
はい、
で外のですね雲なんですけれども、少しですね、さっき見た感じだったんですけど、神代の方に少し青空が見えてまして、その向こうの三鷹はだいぶ黒い雲があるんですけれども、まだ多分お天気はこのまま大丈夫じゃないかなと、あくまで外にいる感じですけれども、はい、そういった空となっております、はい、さて今日はですね、国領の方に来ておりましてですね、先週の4月5日にですね、手紙社さんがですね新しく、こちらですね、手紙社テラスさんと手紙社アートギャラリーという2つの、店舗をオープンされたということでお邪魔しております。手紙社さんはもともとは鶴ヶ丘にあります神代団地の方から始まりました。その後柴崎に、手紙社セカンドとか、あと西調布にですねビールの醸造所ですとか、あと書店さんの機能も移されたということで、こちらでですねまた新たに国領駅でもオープンするということです。ということで今日はこちら手紙社のスタッフでいらっしゃいます小池伊織さんにお話を伺いたいと思います。小池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて小池さん、今ちょっと手紙社さん、僕の中でイメージをざっとご案内したんですけれども、なんか間違いとか、あ、こういうのもあるですよっていうのありました？
あ、いえ、大丈夫です。はい。
さて新たに今国領のこちらでオープンされたわけですけれども、どういったことでこちらに新たにオープンすることになったんですか？
はい、まず手紙社調布を拠点に、店舗を、辻ヶ丘と柴崎と西調布にあります。そして、今回国領のこの、手紙社テラスと手紙社アートギャラリーを作るにあたっては、まずですね、空き家をリノベーションして、すごいおしゃれな物件として変えて、提供しているグッドルームさん、株式会社グッドルームさんが、国領でとても良い物件を見つけたと。で、もともと学生寮だったこの施設の2階3階を、マンスリーで貸し出すような入居施設、まあ、レジデンスにするということがありまして、その1階部分にぜひ手紙社に、カフェと、もう一つ何かお店を展開してほしいというお話をいただきまして、実際に拝見したところ、とっても気持ちの良い場所で、はい、いろんなイメージが広がったので、ぜひお受けしたいと思って、手紙社の調布での新たな拠点として、スタートさせることにいたしました。
手紙社さんといえば、その飲みの市ですとか、あと布博とか紙博とか、こういろいろなイベントをもう調布に限らずあちこちで、まあ、調布で始まったのにもう手狭になっちゃって、お広いところ借りてるぐらいで、もう全国にもファンの方もいらっしゃるし、ちょっとこの国領にオープンするっていう時も、ちょっとファンの方たちが今度はどんなことやるんだってちょっとざわついてもいましたけど、そういう声というのはなんか届いてました？
いや、むしろ国領にできてくれて、来てくれてありがとうという声をよく聞きますね。はい、あれをしても今までのやっぱりお店とも全然違う雰囲気で、良い雰囲気で作れるお店になるイメージができたので、はい、そこは不安はないです。はい、
小池さんとも手紙社さんに、まあ、入社というのか参加されてどのぐらいになるんですか？
私が2015年からなので、もう9年ぐらいになります。はい、
私実は小池さんとこうやってお話しするのは実は初めてではなくて、以前違うちょっとイベント会場での取材の際もお話しさせていただいて、でそこからその時はおそらくイベントの担当だったと思うんですが、今回もこの国領の、テラスとアートギャラリーのもう専属スタッフになられるんですか？
そうですね、まあ、どちらかというと私は、前の仕事がちょっと美術関係だったということもありまして、新しく手紙社が届ける アートの世界というところを重点する手紙社アートギャラリー、こちらの担当として主にこれからしばらく、はい、国領の方にいたいと思っております。
今ちょっとアートギャラリーのお話がありましたけれども、もう新週の4月5日のオープンからもギャラリーの方ではすでにアーティストの方が展示されてるんですけども、そちらのご紹介よろしいですか。
はい、で今回オープニングの展示、T ズアンという方にお願いしているんですけれども、この方がですね、実は、ゴム板のスタンプを使った作品を制作している方で、今回この国領の手紙社テラスと手紙社アートギャラリーのロゴマークも手掛けてくださっています。そうした流れもあってぜひ今回展示をさせていただいたんですが、やっぱりアートギャラリーって聞くととてもハードルが高い、入るのにも楽しむのにもハードルが高そうなイメージがあるんですけれども、その、ハードルを撤廃させようというそんな意識もありますので、おかげさまでカフェの手紙社テラスに来たお客さんがどんどんギャラリーの方も楽しんでくださっているという、とても敷居の低い、でも内容はとても充実したアートギャラリーになっていると思っております。
4月5日、先週の金曜日にオープンして、週末を乗り越えたと思うんですけれども、どうでしたこの週末 そのお客さんの入りですとか初日の様子というのは。
はい、おかげさまでたくさんの方に集まっていただきまして、特にですね、手紙社テラスの方は店内も24、5席あるんですけれども、屋外のテラス席、ウッドデッキのテラスがどちらもベンチを合わせるとやっぱり25席くらいご利用可能で、しかもおそらく他の手紙社の店舗ではないペット連れも OK なので、やっぱりワンちゃん連れのお客様とか、あとお子様連れの方とか、たくさんの方にご利用いただけました。
ちょっとそうですよ、なんか調布市全体を見渡してもなかなかペット OK って少ない印象ありますもんね。
やっぱりそこをぜひ新しい手紙社のファン層として楽しんでいただけたらと思ってます。
調布のこの京王線沿いって意外と歩いてるじゃないですか、実は。だからちょっとこのつつじが丘あるいは柴崎の手紙社さんに行くのにもちょうどいい場所っていえば場所ですね。
そうですね、そして近くに野川というささやかで素敵な川があるんですけれども、この野川沿いを歩いていただくと手紙社の辻ヶ丘本店とこの国領の手紙社テラスもすごくいいお散歩ルートになってますので、そちらもぜひ楽しんでいただきたいなと思ってます。
私さっきこちらの新しいパンフレットの方も少し拝見させていただいたんですけれど、やっぱりテラスというぐらいですから、コーヒーとかカフェスペースのものとか、あとクラフトビールですよね、この時期ちょっと外で飲むのにも美味しい。このクラフトビールもやっぱり同じ手紙社さんのこの西調布の駅前の店舗の方でビールの醸造所をやってますけれども、やっぱそこと連携してるんですか。
あ、はい、西調布の手紙社ブリュワリーで醸造している自家製のクラフトビールをこの手紙社テラスでもお出ししております。
何種類ぐらいあるんでしたっけ、こちらビールの方は。
手紙社テラスでは常時、2種類置いているんですけれども、手紙社ブリュワリーの方では、何種類もビールを作っているので、その中から、今旬なビールをこちらの方にお届けしたいと思っております。
ちなみにこちらコーヒーとかフードものもあると思うんですけど、こちら何かもちょっとこだわりとかあり得るものがあればぜひ教えていただきたいんですが、
はい、今メインとなっているのが、コーヒーがですね、初めて、エスプレッソのマシンを本格的に導入しまして、はい、手紙社のコーヒーがですね、前橋にあるラスコーヒーさんというところ、こちらに焙煎をお願いしているんですけれども、そちらにも素晴らしいバリスタさんがいまして、その方の監修のもと、はい、美味しいエスプレッソとカフェラテ、アメリカのなんかを出しております。そして、お食事としてはスコーンとスープがメインになっているんですが、スープの方も、非常に食べ応えのあるスープで、手紙社セカンドストーリーの上にアトリエを構えてました、ワトキッチンさんの、ワトさんが考案したレシピを引き継がせていただいて、そのスープをミネストローネとクラムチャウダーをまずは、はい、ご用意しております。
や ございます。でもう一個ギャラリーの方なんですけれども、まあ、これ今後もさまざまなアーティストの方々が、まあ展示等されていくと思うんですけど、アーティストの方々っていうのはやっぱりこう手紙者さんが選んでるんですか、それもこう貸し出しとかで一般の方というか、まあ、なアーティストの方借りれたりするんですか。
やはり手紙者なり の, そのアートというのを打ち出していきたいということもありまして、基本的には手紙者が企画した展示作家さんを、PR していきたいと思っております。
本当にお目金にかなった方がここでは展示してても敷居は低くならないようにっていうところら辺で、
はい、皆さんもう気軽にアートを楽しんでいただきたいと思っております。
ございます。こちらですね、新しい手紙者さんは、住所がですね、調布市国領町2丁目の12の19番です。国領駅を出ていただきまして、目の前の、まあ、ターミナルではなくて、その、国領駅を線にしていただいて辻ヶ丘の方に歩いていきますとすぐのところとなります。住所道沿いにありますので、そちらの方を歩いていっていただきますと左手の方にですね、ビルが出てまいります。そちらの方になります。目の前にテラス席もあるので分かりやすいかなと思います。営業時間帯はですね、平日の水曜日から週末日曜日までの営業で、12時から夕方の6時、ラストオーダーが夕方の5時30分となっております。定休日基本的に月曜日と火曜日なんですけれども、祝日は営業されるということです。今一応お問い合わせの電話は手紙社さんの方で、
あとはですね、各、インスタグラムの、メッセージの方にいただけましたら幸いです。
手紙社さん、本当に SNS の発信も積極的ですので、そちらの方ご利用いただければと思います。真由美さん、
はい、
真由美さん、こちらの手紙社さんどこかしら入られたことあります？
ありますよ。以前ね、西調布の方でお食事ができたんです。
そうです。
もうそれ何回も行ってます。
本当に西調布の方の書店、去年オープンして私取材も行ったんですけれども、あそこは、ね、本当にすごい素敵な本もいっぱいありますので。
素敵でした。はい、もう置いてあるものも、お買い物もできましたし、一つ一つがとってもハイセンスだったし、お食事もとっても美味しくて、体にすごくね、いいものを作っているメニューにね、あげていらっしゃったんで、本当に喜んで行ってたんですけど、食べられなくなってがっかりしてたところだったんです。だからすっごく喜んでおります今。
はい、うん、同じような感じでですね、手紙さん、はい、こちらギャラリーテラスの方もですね、今度はこちらも利用いただきたいなと思います。はい、ということで今日はですね、4月5日に新しくオープンしました手紙社テラスと手紙社アートギャラリーについて、スタッフの小池よりさんにお話がありました。小池さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
ではスタジオにお返しします。
はい、小池さんありがとうございました。手紙社さんの品物ってどれもこれも可愛らしくておしゃれでハイセンスで個性的なんですよね。そして、テラスができたということでね、もう本当おすすめしたいと思います。ぜひ皆さん一度行かれてみてください。さて、明日は岡本幸子レポーターが田作り2階南北ギャラリーの第119回、調布美術協会展についてご紹介します。